町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
おはようございます。都議会議員石毛茂でございます。今日は田無自動車教習所に参りました。こちらの所長さんがですね、西東京消防団団長の村田康夫さんでございまして、こちらに、ちょっとお邪魔することになりました。教習所は青梅街道に面しておりまして、隣が大きなマンションになっておりますけれども、教習の中はこの信号がついてたり、いろいろ車がいろんな車があったりしておりますが、ちょっとじゃあお邪魔してみましょう。はい、おはようございます。
おはようございます。
今日は田無、自動車教習所に、実は私もここでですね、教習所、習って、
そうです。
でうちの父もそうで、うちの兄もで、うちの娘もね、先般お世話になって、もう家族総出で、こちらのですね、安全運転かどうかというとちょっとね、私も、定かでございませんが、お世話になりました。
どうもありがとうございます
。西東京の消防団長を務めておられます、村田康夫さん、今日は教習所に参りまして、ちょっとインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて団長は市内の至る所でですね、お会いをするわけでありますけれども、本当に忙しそうだなというふうに思いますけれども、まず、消防団長になってどうお考えになられますかね。
消防団長になって、来年の3月31日で6年が終わるということ。
2年ごとかな、
3年ごとになります。
そうですか、はい、2期一応務め、
そうですね、
ということですね。はい、今分団が12分団ですか。はい、各分団のところにはですかね、定数っていうのはみんな同じなんですか、あれ一致ですか、違うんですか。
は
い、
単純に、条例定数ではですね、244名ですので、1個分団20名。
あ、なるほどね。
はい、ただ、ご存知のように、田無市と保谷市が合併をした時点で、田無市というのは定数というのは20名、その当時ですね、で保谷市の方は定数は15名だったんですね。
なるほどね。
はい、ですので240にするにはちょっと大変だったというところは最初の時にはございまして、で今現在でも定数割れをしているという状況になってますね。はいはい、
あれでしたよね、当時保谷側は9分団、
はい、
で田無
7です。
7ですか。はい、そうすると合わせると16だったわけですね。
です、
今12分団ということで、
はいはい、
ある意味で合併をする、人の問題もあれば、場所だとかどこを、なくすかとか苦労されたと思うんですけど、どうですか。ですね、
当然16を12にしたわけですから、統合をかなりせざるを得なかったということで、最初は16分団だったんですね。はい、で例えば何々分団の1、2というふうな形にしてですね、一番多分茂先生が一番分かるのは今でいう1分団、あそこには2つ分団がやはりありましたんで、それを統合するときにお宮さんのところと、ガード入っていったところにあったんですけどね、それガード入ったところがなくして今のところになったというの、そういう箇所がですね、何箇所かありましてですね、で最終的には12個分団、はい、で当初最初の団長である中野さんがですね、大変苦労なされて、中野さんがお辞めになる時に、大体12分団まで、なったということですかね。はい、
市民の中で、消防団という、組織というか、若干こう多分消防に関していることはそうだろうと、しかし実際ちょっとわからないなという方も
いらっしゃると思うんですが、具体的に どういう活動をされてますか。
まあ、簡単に言うとですね、火災それから水災ですかね、それに対しての出場というのが主になる、うん、そしてあとは地域警護という仕事があります。例えば、うん、先日もありましたお祭りであるとか、そういうものの時の、まあ、何かあっては困るので警護を出るというのが主な仕事ですね。で今この間もちょっとこの消防団のですね、その東京都にある新聞にも出させていただいたんですけども、消防団活動を通してですね、災害時における共助の重要性を分かりやすく伝えるということですね。で地域を守るために共に活動 していくという環境づくりにもつていくと、うんうんうん、で、強いて言えば我々ではあくまでも火災の消防署ですね、うん、東京消防庁さんとの連携ということが今大きなテーマということで、うん、柱といいますかね、ということで活動しているということですね、はい。
消防団と消防署のこう違いっていうのがね、うん、きっとこうかなりこう分かりづらい部分があると思うんですけど、どうですか。
はい、単純に、東京消防庁さんというこれはあくまでお仕事の中で業務として皆さんを務めてしているわけですけどね、消防団というのはあくまでボランティアということですから、自分の仕事を持っていて、その中でいざ火災等があればそちらを置いといて出動するということになっていきます。あくまでメインは自分のあくまで仕事であるということですね。その中で今言った災害等があった時には集合をして、火災現場、そして水損現場とかね、いうところに出動するということになりますね、はい。
やはりすぐ出動ということになると、市内に、在住か、勤めてるか、そういったところになるかと思いますが、今団長がおっしゃるように若干定数が少し割れているというような状況の中では、逆に問題点というか集まらない部分ってどんなこう問題があるんでしょうか。
もうこれは私どもだけではなく全国的に消防団の数が少なくなっているというのはもう事実でありまして、ですからそれにできるだけ定数に合わせるようにしなければ本当に災害があった時に対応ができないということで、私どももですね、なんとかこの少ない定数が欠けている部分を補充するために、来年が改選なんですけれども、3月がですね、その時に、もしもその男性消防団員が、足らない定数割れをするであれば、来期からは女性消防団の募集をかけようというようなことでですね、消防委員会さんの話ができてですね、来月ですかね、司法にも募集をかけようということで今進んでいますね。
今までは、はい、女性あそこのひばりが丘にあるファイヤ
ー6分団ですね、はいはい、
あそこは、女性が、仕事ができるようなね、そんなこう建物になっているようですけども、今まではじゃあ女性というものを募集をされてなかったんですね、
基本的に条例上男女というのはありませんので、入りたいという方はいましたですね。ただ20特別区の消防団さんとそれから多摩の消防団、大きな違いというのは、どうしても多摩というのは1台のポンプ車両を持って火災現状に行って水を出すという大きな仕事でございます。で特別区の消防団さんも一応その小さい軽トラックに、下半式という小さいポンプ車両を乗せて火を消すということがなんですが、それよりも残火処理であったりとか広報活動であるというのが、特別区の方はちょっとメインに動いているということですよね。でそういう方がたまたま西東京市に引っ越されて、西東京消防団入りたいというようなことに来たことがあるんですけれども、その時はですね、さすがに私もこう特別とちょっと違って、本当に水を出さなくちゃいけないので、どうでしょうかねって言って、ちょっとご遠慮いただいたというのがありますですね、はい。で今回も私どもこの女性消防団募集をかけるのはですね、そのやはりまだその水を消すしてそのポンプ車両を運転するということはちょっと不可能であろうということなので、できれば特別区の皆さんと同じように広報活動であるとか、それから応急救護指導員の資格で広報してやっていくとかですね、いうようなことで募集をかけようと、そうすると分団という考え方ではなくて、消防団本部の中に所属をしてもらうというようなことでちょっと考えてます、はい。
多分、女性の目線というところは 例えば被災した時ですね、当然男女あって、トイレの問題、お風呂の問題、衛生上の問題とかっていったところ、やはり女性の視線というのはとても大切だと思うんですね。だから、今回そういう形でされるということですので、私はいいなと思いますけどね、はい、板橋の大谷口のところですね、木造密集地域というところを、視察してきまして、消防車が入れないという状況の中で道路を作ってですね、どいていただいてまた入ってもらうというような、そんなところを見てきたんですけどね、一時、柳橋のところも火をつけるね、場面がありましたけども、市内でもそういうようなところが、あるんでしょうかね。
おかげさまでその密集地域的なところっていうのはやっぱり若干ありますけれども、今ちょっと柳橋の話のようなことというのはおかげさまで今ないので、ですからその辺は助かってますけれどもね、こればっかりはそういう犯罪的なですね、ものになってしまった場合というのは、これはもう我々としても西東京だけではなくて、もう各地域の方がですね、心配をしているということになりますね、
今まで長いこと、もうすでに消防団入って何年になるの？
34年になりますね、
人生の半分以上
そうでございます
ね、そうですか、結構危なかったなと思われるようなこう案件みたいなのどうですか？
やはりですね、大きく燃えてしまうこと自体が当然1件では済まない、2件3件と行くというようなことになると思いますので、ですからやはり私の記憶の中ではですね、大きい火災としては、地下の田無地区の方にもですねありまして、たまたまその火災の燃えてる上にですね高圧線があって、でそこに燃え移ると大変だというようなことでちょっと心配をしました。おかげさまでそこまでは熱がいかずに切れることもなく消火になったんですけれども、そういうのはちょっと大きい火災というのがありますね、あともう一つはやはり田無地区なんですけれども、材料の資材置き場からですね、ちょっと延焼して、ここはなかなかその資材ですので消えないということで長時間になりましてですね、夏の暑い時期だったもんですから団員消防署さんもそうなんですけど、かなりこう熱中症になるような、それもちょっとやっぱり大きな時間のかかる火災という、保谷地区の方でももちろんありますけれども、
それはどのくらい燃えたんですか、時間的に？
それはですね、もう消えるまでに2時間ぐらいかかってたと思うんですけどね、どうしてもなんていうんですか、その資材がこう上にかぶってて水がかけられない
んですから、なるほど、水かけても下に
行く、そうなんですね、でそれでなかなか消えなかったっていうのがありまして、我々は防火器というですね、ものを着て当然作業してるんですが、ものすごいこう暑いんですよね、なんですから汗はもう中はかくなる暑いというようなことでですね、ちょっとその辺は苦労したところがありますね、
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
火災というのはこう教会、市境みたいなのありますよね、そういったところで どんな感じでしょうか？
これはですね、行政の中で応援協定というのがありましてですね、それを結んでいるところは、例えば小平市でいうなら花子がね1丁目2丁目3丁目南町1丁目3丁目の火災にはうちが応援で行くと、逆に小平さんはうちの芝久保の123芝久保の方は応援に来てくれるということで、小平武蔵の東久留米、それから新座ですか、のところで今現時点では協定結んで、
それはまさに今おっしゃるようにこの何々町何丁目何丁目でこう決められたわけですね、
区切られてますね、
そうなんですね、
だから京都内市が来るまで一番奥にはさすがには行かない、
行かないわけですね、
本当にですから境ですね、その境の住所のところということになりますかね、
お正月のね、出初め時、なんか見させていただいてますけど、本当にこう訓練されてるなというふうに思いますけども、ああいった意味でのこうその訓練みたいのも、されるわけですよね。
たまたま今回11月の4日にですね、全分団においてその ソホ大会というのを予定しておりまして、はい、まさに今月夜私どもで訓練を、やっておりますですね、はい、でそれをそういう常日頃のそういう訓練がなければやはり火災現場行っても水が出ない、まさに私がやったようなミスを起こさないためにやっぱりそういう訓練をさせているというところもありますね。
だいたい時間にして何時頃から何時まで、
夜なんで8時から10時までですね。
あ、そうすると、はい、まあ、お店も、まあ、閉めて来られるような、はい、感じでしょうかね。そうですね、
まあ、たまたまうちでやるということですから、うちの業務が終わるのは8時45分ですから、
こちらでやるんですね。
ですから、あ、ですからそれ終わらないとできないというのもあるんですけど、
ね、なるほどね、はい、そうですか、はい、年齢制限みたいのも
60歳定年になってますね、第2は、はいはい、ま
あ、例外はないわけですね、別にね。
あの第2の、年齢、要するに定年が60ということになってますので、で本部の方、我々の方は一応それはない、入ってないんですけどね。
あ、なるほどね、
はい、
そうですか、
はい、
まあ、本当に、365日、24時間、
はい、
していただいていますが、課題とかは どうですか。
やはり先ほど最初にちょっとお話をさせて、やっぱり定員が、ね、うん、はい、不足をしているということに対して、やはりできるだけ多くの団員には入っていただきたいということがあるんですけど、現状やはりですね、今業種ですね、入っている業種を分けをしますとですね、やはりサラリーマンの方が結構多くてですね、はい、ですから本当に昼間にもし火災があった時にちょっと人の集まりが困るなというふうのがあるんですけれども、まあ、これはさ今年の3月
31日例で言えば どういう人数の感じでしょうか、はいはい、
ですね、団員の職業で会社員がですね、77名おるんですね。
そうですか、
はい、ただこれは地元で会社のね、というのももちろんあっていますけれども、で次に多いのがですね、37名の商業ですか、商業建築業という順番で来てますですね、はい、一番多い年齢層がです、40から50ですね、これが108名はい、おりますですね。
そうですか、
はい、
何歳から入れるんですか。
18ですね、
18、
はい、はい、18歳から60歳までというふうに、はい、なってます。
団長は何歳から入ったんですか。
私は23ですかね。
23ですか、
はい、
この入る動機っていうのは どうですか。
やはり地元のそのなんていうんですかね、人たちの付き合いが一番ですね。
あ、前からね、
で、まあ、当時ですから当然まだ農業の関係が強いですから、農産組合の中で消防団員を集めるという形になってましたので、その中で私も当時、ここに入りましたんでね、で声かけられて、まあ、そこがスタートになります。
お父様もされて、
はい、はい、若い時にちょっとやりますね。
あ、そうですか、
はい、
あ、お父様そんな長くはないですか。
そうですね、
はい、あ、そうですか、
はい、
まあ、お父様も養殖をね長いことされて、もう西東京の顔って言っても消防団もそうだし、警察の方もお父様も23区まで届いて、そうそうそう、西東京、あ、石木さん、あ、村田さん元気かね、必ず言われるんで、
そうですか、
有名な、私以上に有名な、ね、
方
ですね、まあ、長い32年ですか、うん、されてるということで、どうですか今まで、ちょっとここだから、まあ、ちょっと喋ってみようかというね。
これはやっぱり我々その消防団員としてです、まあ、まだ若い時って言いますかね、その当時まだ分団長でしたかね、ですけど、もう目の前が燃えてますから、やっぱりどうしても興奮状態はどうしてもなりますですよね。そうしますと、そのポンプ車両で現地へ行って、まあ、燃えてると水を出さなきゃいけないという精神の中で、やっぱり私でもね、こう今は落車というんですけど、ホースが積んでいるこういう
こう言ってちょっとわかんないな、
リヤカーと申し上げたほうがいいですかね、要するにホースを積んでいるものがポンプ車に積んでおります、はいはい、それを下ろしてホースを伸ばしていくという形になりますからね、はい、それに下敷きになったことがありますね。怪我はしなかったですけど、やはり一人でそれを下ろすってことは原則ダメなんですけど、やはり
どのくらいのキロ数なんですか、
あれでどのくらいですか、コースがですね8本から9本入ってますのでかなり多いんですよね、はい、ですから一人ではなかなか今も訓練でやってますけど必ず3人で下ろしなさいというふうにしてますんでね、まあそれがその今申し上げたように現状気が燃えてる興奮してるなってことで、そういうまあ武勇伝じゃなくてもなんて自分がやったミスっていうのかね、やっぱりこう私でもそうしたんだなっていうのはありましたですかね、
実はなんか団長は、まあ、いろんな顔を持っておられるけどもゴルフが上手だという話を聞いてるんですけども、
まあ、
シングルで
いやいや昔、まあ、ちょっとこういう立場上なかなかいけないんでどんどん下手になっちゃってですねダメなんですけど、たまたまあの地ジムニスト東京市の中にゴルフ連盟というのがございましてですね、そこから、まあ、東京都の方にちょっとこう出向してましてですね、今は東京都の方の、まあ、副理事長をさせていただいてるんですけども、
そうなんですか、
でまあ、もう本当終わったばかりですけども、国体ですよね、これでゴルフの担当ということで、八王子の方にですねちょっと4日間ばかり詰めて、
はい、そうですか、違った顔ですよね、まあ、この間も、木田体育会の、ね、会長さんと、まあ、インタビューをさせていただいたんですけども、全部そのゴルフ協会というのは23区26市全部あるんですか。
いや地区ですよね、西東京市ゴルフ連盟、まあ、例えば小平さんだったりとかなんですけど、全部入ってません。なかなか体育協会に加盟しないと入れないんですよ。でその、まあ、いろんなところがありましてね、それなかなか体育協会に加盟するのに何年かかるとか、なんかいろいろ
条件付きだとか
条件付くんですね、ですからここでもう来年ですかね、もう1団体増える予定ではいるんですけど、東京都の方ですけどね、
東京都の方
ですね、はい、
全体ではその東京全体では何団体あるんですか、西東京含めて。
今ですね多分に、30前後だったと思うんです、ちょっと正確なごめんなさい数字が。
そうすると、はい、東京、まあ、50ぐらいとか、まあ、50いくつあった中で、うん、はい、じゃあ半分強という感じなんですね。
そうですね、
最初の頃はやっぱりシングルで
学生の時からやってたんで、その学生の頃ではまあ結構あれしたんですけどね、やっぱ仕事入りますとなかなか
錆びてきますか。
そうですね
研がないといけないです、今日は教習所にね、はい、一角所これ所長室所長室にお伺いして、はい、インタビューさせていただいておりますが、教習所のはどうです、こう最近車を買わないとかね、
はい、
若者が運転からちょっとこう遠ざかってるような話も聞きますけど、実態はどうでしょうか。
はいはい、そうですね、もうこれは日本の一番のあれで少子化という問題がありますから、子どもが少ないというのが、まあ、一つありますしね、と若い方々特に東京に住まれている方は車離れ確かにしていると思います、うん、これは一つは交通網が東京はあまりにも発達してますから、うん、どこへ行くんでももうですよね、ですから車で例えばどっか行っただけど駐車場が止められないとか、駐車場代が高いとか、で帰り今度お酒飲もったら車出てきませんしですね、ですからそんなようなことで、特に東京の皆さんは車離れが多いですね。
なるほどね、
はい、
地方との違いはそういうところなんですね、
まあ、そうは言ってもこれだけ東京に学校がですね集中してますから、地方の方も来るわけですからね、ですからその子たちがまあ免許を取ると思ってなければ取るということで、特に八王子あたりですと学校集中してますよね、だからやっぱりどうしてもその辺に多くなってしまう、免許を取ろうとするですね、そういう傾向はどうしてもありますですね、はい、
まあ、歴史的には多分古いやですよね、 挙手状ですよね、
昭和35年ですね、会所がですね、はい、
ここはですか、なんか トラックとかそういった大型も取れるんですか、うん、
はい、あの、まあ、普通車だけではなくて、まあ、大型のトラック、それからオートバイですね、いうふうなこと、まあ、特殊車両で言えば牽引であるとか大徳であるとか、まあ、そういうのもやらせてもらってますけどね、
はい、なんか全部は取れないっていうような教習所もね、結構あるような話。
そうですね、まあ、簡単に言うと普通車しかやってない教習さんもそこそこ多くありますですね、
うん、はい、オールマイティ
ー、まあ、あの、そうですね、まあ、強いて言ってやらないというのは2種ですかね、2種免許というのは私どもやってないんですけど、まあ、やってる学校さんもねありますですね、はい、
いや、もうだんだん車もね、最近は自動に運転してくれるようなね、そういう時代になってくると、また教習所のあり方も様変わりしてくるんでしょうかね。
そうですね、あの、まあ、これだけあの開発とかね、すれば、あの、本当にただ乗っていけば乗ればいいと、じゃあその人は免許証持っていなくてもいいのかなというような、ね、うん、ところまで行ったとするならば、我々の業界どうなってしまうんだろうという不安はありますけどですね、
やはりこう運転というのは、まあ、A 地点から B 地点の移動の部分もあれば、まあ、やっぱりドライブをしてね、楽しむと、でその楽しみ方がただこう運転してくれる、まあ、安全性とね、その楽しむっていうのはちょっと違うのかもしれませんけども、やっぱり、海だ山だ川だというところには、景色を見ながらね楽しめる、にはやっぱり運転技術がないとダメですね。やっぱり何としても、あの、私たちはそういう意味では残っていただいて、ドライブを楽しめるあれですよね。
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
土曜日曜も非常に忙しい場面だと思いますが、休日なんかどんなことされてるんですか、ね、まあ、休日っていうかあるのかどうかわからない。
私も、あの、毎週休みがありますんですね、まあ、それは、まあ、あの、もちろんゴルフもやるときはありますしですね、まあ、趣味というかまだいかないんですけど、今もう、あの、熱帯魚ですかね、
熱帯魚
この水槽を掃除するのに結構時間かかります。
熱帯魚、
はい、ちょっとそれが
高いのいるんですか。
いや、そんなあのは、あの、普通の、もう水がきれいな方がいいということは、どうしても毎週1回は掃除をしなきゃいけないというのがありましてですね。
あ、そうですか、はい、
結構時間食うんですよね。
こう結構魚で、たくさん産むのもありますよね。
そうですね、あの、グッピーとか、ね、
グッピー
は
ね、
そこはそれはさすがに私は燃えてないんですけどね、もう見るだけで、
海ですか、それ川っていうか、
もう淡水ですね。淡水はいはい、
団長の、まあ、これからのですね、まあ、西東京、まあ、全体本当に、日頃こう安全財産と命を、まあ、守っていただいているわけでありますけれども、改めて、これからのこの消防団のですね、あり方、まあ、どうしていきたいかとか、ちょっとお聞かせいただけますか。
はい、あの、まあ、基本は、あの、お話をしたようにですね、あの、災害やった時に出るというのが大原則ですけれども、もう皆様も、まあ、たまたま今 大島のああいう災害を見ていただくと、大体消防団さんかなり頑張っていただいているというふうになると思います。で、西東京市という市で考えるとするならば、まあ、正直大きい河川はございません。それから大きい山もございません、うん、ですので、うん、そういう大きな災害といいますか、別の水害であったりとか、自然災害的なところというのは、あの、我々の方にはあまりないと思うんですが、かといって都市型にですので、マンションがあり、まあ、一軒のね、でもありますけれども、やっぱり火災とかああいう方がどうしても重きをなってくるというふうに思うのと、やはり、まあ、来てはならないその大震災といいますかね、はいはい、時にどういう体制を取って、どういうふうにその皆さんにできるのかということは、あの、常に考えていかなきゃいけないというふうに思います。たまたま 3.11 の時にも、まあ、私どもとしても、あの、防災政策を詰めて各分担にし、いろいろ指令を出してですね、やりましたけれども、我々はそのところで指示を出していける ものが何かというとですね、電話はダメ、携帯もちろんダメ、そうすると防災無線ということになりますですね。そうするとその無線がうまくつながってくれればいいんですけれども、なかなかやはりこういう高い建物があったりしますと、その陰にある分断さんになかなか連絡がつかないなということがあって、ちょっとそういう反省点といいますかね、そういうふうなところが見えてきますので、まあ、そういうのをこの修復をどうするかというようなことも考えていくし、課題としていかなきゃいけないというふうに思ってますね。連絡方法についてはもうそういうものしかならないというふうに思うんですね。
まあ、3.11 では消防団の方がたくさんね亡くなられて、ね、やはり消防団のどこまで踏み込んでいくかとか、限界どこなのかというところもですね、はいはい、やっぱりこれからやっぱりしっかり求められるというところですね。
そうですね、我々もあくまでも職業ではないボランティアですから、その方はもう正義を持ってますので、もう怪我でもされてしまうとですね、その正義に差し替えるということもありますから、我々本部の方としては、怪我をさせないようにできるだけですね、指揮取っていかなきゃいけないように、無理はさせられないというのはちょっとありますですね。
わかりました、
はい。
今日はお忙しいところ消防団長時間を作っていただきまして本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ちょうど音楽が入った
お楽しみいただけましたでしょうか。町思いラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくはFM 西東京または町思いラジオで検索してください。